本日私たちにくださる神様の御言葉はルカの福音書24章36節から43節です。これらのことを話している間にイエスご自身が彼らの真ん中に立たれた。彼らは驚き恐れて霊を見ているのだと思った。するとイエスは言われた。なぜ取り乱しているのですか？どうして心に疑いを起こすのですか？私の手や私の足を見なさい。まさしく私です。私に触ってよく見なさい。霊ならこんな肉や骨はありません。私は持っています。イエスはこう言われて、その手と足を彼らにお示しになった。それでも彼らは嬉しさのあまりまだ信じられず不思議がっているので、イエスはここに何か食べ物がありますかと言われた。それで焼いた魚を一切れ差し上げると、イエスは彼らの前でそれを取って召し上がった。アーメン。イエス様は安息日前日の金曜日の午後3時に亡くなりました。そして3日目になる日、主日早朝によみがえられました。私たちは9週にわたってイエス様が復活されたその主日の朝に起こったことと、昼の時間そして夜の時間に起こった出来事について見てきました。マグダラのマリアと女の人たちはイエス様のご遺体に香油を塗るためにイエス様のお墓に行きましたが、中にはイエス様のお体はありませんでした。途方に暮れる彼女たちはまべゆいばかりの衣を着た二人の人から、イエス様はお花になった通り死人の中から蘇られたことを知らされました。その知らせを聞いた女の人たちはイエス様の弟子たちのいるところに戻って11弟子とその他の人たちに一部始終を報告しました。それを聞いた2人の弟子ペテロとヨハネを走って墓へ行き確認してみると、女の人たちの言う通りでした。それでもクレオパトもう一人は暗い顔つきでエマオの村に向かいました。彼ら二人にイエスは寄り添う形で現れましたが、しかし二人の目は遮られていて、二人はイエス様であることに気がつきません。エマオの家で二人と共に食卓に疲れたイエス様は、パンを取って祝福し、裂いて彼らに渡されました。そのパンを受け取った時、彼らの目が開かれ、イエス様だと分かったのでした。しかもイエス様が聖書を説明してくださった時に心が燃えていた理由も分かりました。2024年5월5일설교입니다。本日私たちにくださる神様の御言葉はルカの福音書24章36節から43節です。これらのことを話している間にイエスご自身が彼らの真ん中に立たれた。彼らは驚き恐れて霊を見ているのだと思った。するとイエスは言われた。なぜ取り乱しているのですか？どうして心に疑いを起こすのですか？私の手や私の足を見なさい。まさしく私です。私に触ってよく見なさい。霊ならこんな肉や骨はありません。私は持っています。イエスはこう言われて、その手と足を彼らにお示しになった。それでも彼らは嬉しさのあまりまだ信じられず不思議がっているので、イエスはここに何か食べ物がありますかと言われた。それで焼いた魚を一切れ差し上げると、イエスは彼らの前でそれを取って召し上がった。アーメン。ソルギオ。イエス様は安息日前日の金曜日の午後3時に亡くなりました。そして3日目になる日、主日早朝によみがえられました。私たちは9週にわたってイエス様が復活されたその主日の朝に起こったことと、昼の時間そして夜の時間に起こった出来事について見てきました。マグダラのマリアと女の人たちは イエス様のご遺体に香油を塗るためにイエス様のお墓に行きましたが、中にはイエス様のお体はありませんでした。途方に暮れる彼女たちはまばゆいばかりの衣を着た二人の人からイエス様はお花になった通り死人の中から蘇られたことを知らされました。その知らせを聞いた女の人たちはイエス様の弟子たちのいるところに戻って11弟子とその他の人たちに一部始終を報告しました。それを聞いた二人の弟子ペテロとヨハネを走って墓へ行き確認してみると女の人たちの言う通りでした。それでもクレオパトもう一人は暗い顔つきでエマオの村に向かいました。彼ら二人にイエスは寄り添う形で現れましたが、しかし二人の目は遮られていて二人はイエス様であることに気がつきません。エマの家で二人と共に食卓に疲れたイエス様はパンを取って祝福し裂いて彼らに渡されました。そのパンを受け取った時彼らの目が開かれイエス様だと分かったのでした。しかもイエス様が聖書を説明してくださった時に心が燃えていた理由も分かりました。彼らがエルサレムからエマの村に帰っていった時は真昼の時で正午の日差しが彼らを照らしていたことでしょう。しかし彼らの心は真っ暗な夜のようなものでした。反対に彼らが再びエルサレムに向かった時は真っ暗な夜でしたが、二人の心には御言葉の炎、御言葉の光で満たされていたことでしょう。やがて二人の弟子はエルサレム、イエス様の弟子たちがいるところに着きました。今日の本文はこのように始まります。36章の前半です。これらのことを話している間に、韓国語聖書には主語が訳されていませんが、ギリシャ語の聖書には彼らがという代名詞主語があります。そしてこれらのこととは言うまでもなく、クレオパともう一人の人がエルサレムからエマオの村に向かう途中の出来事と、エマオ村の家でイエス様からパンを受け取った時彼らの目が開かれた出来事を意味します。二人の人が自分たちに起こった出来事を話している間にどんなことが起きたのか、聖書はこのように記しています。36章後半です。イエスご自身が彼らの真ん中に立たれた。イエス様ご自身が彼らの真ん中に立たれました。この場面をヨハネの福音書はこのように伝えています。ヨハネの福音書20章19節の前半です。その日、すなわち週の初めの日の夕方のことであった。弟子たちがいたところではユダヤ人を恐れて戸が閉めてあったが、イエスが来られ彼らの中に立って、イエス様の弟子たちは集まっていたところ、イエス様が弟子たちと最後の晩餐を取られたマルコの屋根裏部屋の戸を閉めていました。弟子たちがそこに集まっていたのは主イエス様のこれまでの働きを自分たちが引き継いで担うための方法について議論し合うためではありませんでした。また彼らの内なる人間を強くさせてくださるようにとひざまずいて祈るために戸を閉めていたわけでもありませんでした。彼らはただ恐れていただけでした。万が一にも十字架の死刑囚の最側近だったと、総督ピラトやユダヤ人たちから刑罰を受けるのではないかと、または危害を加えられるのではと恐れていたのでした。弟子たちは恐怖のあまり全ての出入り口を閉めてありました。特に閉めるというギリシャ語の動詞 クレイオは閉め切るという意味です。弟子たちは門や玄関、ドアなど門一つだけを閉めたのではなく、塔、門、窓などあらゆる出入り口すべてを二重三重に閉め切っていたのです。弟子たちはマグダラのマリアと女の人たちから聞いた空っぽになっていた墓のことやイエス様が蘇られたことを聞いていました。それにペテロとヨハネからも空っぽになっていたイエス様のお墓について聞きました。それだけではなく、イエス様の頭に巻かれていた布切れはお体に巻かれていた天布と一緒ではなく、離れたところに巻かれたままになっているのも見ました。それはイエス様の復活を裏付ける揺るぎない証拠でした。それにもかかわらず、イエス様の弟子たちがイエス様がよみがえられた知らせを聞いても、あらゆる出入り口を閉め切って恐れていたということは、その知らせを信じていなかったからでした。事実、イエス様の弟子たちが閉めていたのは、彼らがいた建物や空間の扉だけではありませんでした。何よりも彼らが徹底的に締め切っていたのは、他でもない彼らの心でした。彼らは自分たちの心の扉に二重三重に鍵をかけていました。私たちが自身の人生や心に鍵をかけると、恐れや心配でいっぱいになってしまいます。なぜなら、私たちの能力ではその恐れ心配を解決する術がないからです。そのような私たちに寄り添ってくださるのがイエス様です。信仰はその主を受け入れ、恐れの鍵を開けて悩みの門を貫抜きを抜くことです。そうすれば主は私たちの人生を導かれ、私たちの心に入ってきてくださり、平安と恵みを持って私たちを守ってくださいます。ところが復活されたイエス様が弟子たちが集まっていたところに来られましたが、頑丈に閉めてある戸を開けてくれるよう戸を叩きませんでした。また鍵を使って戸を開けてから入られたわけでもありませんでした。かといって弟子たちも戸を開けて迎え入れてくれなかったため、イエス様が戸を壊して入られたわけでもありません。イエス様は怯えていた弟子たちの真ん中に忽然と現れました。もし私たちが何かの出来事によって、または自分の内面的な理由が原因で家のすべての戸を閉めたまま自分の部屋で息を潜めていると仮定してみましょう。その時、戸を叩く音もなく、戸を開けてあげてもいなく、また戸は閉まったままの状態にもかかわらず、誰かがその部屋に立っていたとしたら、どれだけびっくりすることでしょう。なぜなら、肉体を持った人間には不可能なことで、その存在は幽霊に違いないからです。このような状況を実際目の当たりにした弟子たちの様子を聖書はこのように伝えています。37節です。彼らは驚き恐れて霊を見ているのだと思った。イエス様の出現は弟子たちにとって驚愕と恐怖そのものでした。弟子たちが見たのを霊と訳したのはやんわりと表現したものであって、実際はお化けだと思ったということです。すでに恐怖に怯えていた弟子たちは、突如として現れたイエス様のことをお化けだと思い、びっくりして倒れそうになっていました。そのように驚き恐れていた弟子たちにイエス様はこのように話されました。38節39節です。するとイエスは言われた。なぜ取り乱しているんですか。どうして心に疑いを起こすのですか。私の手や私の足を見なさい。まさしく私です。 私に触ってよく見なさい。霊ならこんなに肉や骨はありません。私は持っています。お化けは霊的な存在ですから肉体を持っていません。しかし復活されたイエス様はお化けではありませんでした。イエス様は確かに肉体を持って蘇られました。手や足や脇腹などの傷もそのままありました。だとすれば戸を叩くこともイエス様にできたはずでした。戸を叩いて弟子たちが開けてあげたならば、皆が驚き恐れることもなかったはずなのに とも思えてなりません。わざわざ戸を通ることなく忽然とお姿を現されて弟子たちを驚かせ恐れさせたのはなぜでしょうか。それは弟子たちをびっくりさせるためでも、サプライズ効果を狙ったわけでもありませんでした。イエス様は肉体をもっと蘇られましたが、その体は時空を超える体であることを弟子たちに明確に悟らせるためでした。36節をもう一度お読みいたします。これらのことを話している間にイエスご自身が彼らの真ん中に立たれた。ヨハネの福音書20章19節です。その日、すなわち週の初めの日の夕方のことであった。弟子たちがいたところではユダヤ人を恐れて戸が閉めてあったが、イエスが来られ彼らの中に立って言われた。平安があなた方にあるように。時間と空間を超越する体でよみがえられたイエス様が弟子たちに言われたことは、それは平安があなた方にあるようにでした。平安という言葉はギリシャ語で平和を表すエイレーネという言葉です。平和、和平などの意味のヘブル語のシャロームを訳した言葉です。シャロームとはイスラエルの人たちが人と会ったり別れる時に交わす普遍的な挨拶の言葉です。ところが復活されたイエス様は弟子たちに平安があなた方にあるようにと言われたのは、ただの儀礼的な挨拶ではありませんでした。ヨハネの福音書によると、イエス様は弟子たちに2度も繰り返しこの言葉を言われました。また8日後に再び来られたイエス様は、初めて現れた時トマスは他の弟子たちと一緒にいなかったが、2度目の時はトマスも弟子たちとまた室内に一緒にいました。イエス様はその時最初と同じく平安があなた方にあるようにと言われました。イエス様が弟子たちに何よりもお与えになりたかったのは平安平和であったのです。復活されてイエス様は弟子たちが恐れと不安不信から抜け出して彼らの人生と信仰が真の平安に満ち溢れるものであることを願われました。正しい信仰はいかなる状況下にあっても平安を享受することです。もちろんそれは一つも苦労することなく手を出す事業は全て成功することを意味するものではありません。また私たちの体と心とがいかなる環境下にあっても少しもぶれることなく鋼鉄のような人間になるという意味でもありません。正しい信仰とは、私たちを創造され私たちの人生を導かれる神様が、私たちが歩んでいる人生、私たちが置かれている環境、私たちの心をご存知でおられるということです。すべてを知っておられる神様を信頼すること、それこそが神様が願われる平安の人になる近道です。なぜなら私たちが経験している現実がまるで吹雪が吹きつけるような嵐の中を通っているように見えても、私たちの神様は賛美歌の歌詞にもあるように身も心も岩の裂け目に隠し守られるお方であられるからです。また私たちの人生の旅路が乾いた荒野を歩いているような時、飲み水がなくひどい渇きを経験しているとその時、主は私の前の岩を打って水を出されるお方でおられるからです。それゆえに人間が最も恐れる対象である死を打ち破り、 蘇られたイエス・キリスト、御子なる神様が共にいてくださることを固く信じるなら、どんな状況でも、どんな時でも平安を経験することができます。なぜなら時間と空間を超越され、この物々しい警備の中で主人が自ら脱獄したり、あるいは外にいる仲間たちが囚人を救出するということは不可能なことでした。そのような状況なら、ペテロが恐怖に怯えていなければならないのではないでしょうか。いや、イエス様が亡くなった後、自分をはじめとする弟子たちに何の危害が加えられたかなかったにもかかわらず、恐怖に震えながらドア門を徹底的に閉めていたが、その状況なら極限の恐怖で気絶してしまうに違いありません。さらに明日になればペテロは連れ出され斬首刑に処せられる状況でした。そんな状況で眠れる人は一人もいないことでしょう。口がカラカラに乾き、襲ってくる不安と恐怖で身震いせざるを得ないでしょう。ところがペテロはその時寝ていました。恐怖に震えて怯えていて、思わずうとうとしたりうたた寝をしたわけではありませんでした。主の御使いがペテロを起こす時、脇腹を打ったと書いてあります。打つという動詞は剣で殴る、武器で殴るの意味です。今時の表現に変えるとしたら、ペテロがどれほど深く眠っていたのか、いくら起こしても起きなかったので脇腹を足で蹴ったという意味です。夜が明ければ明日は斬首刑に処せられる状況であったペテロが、その緊迫した最後の瞬間にそれほど深く眠ることができたのは、そのように主の御使いが自分を監獄から救出してくれると予想したからではありませんでした。実際主の御使いによって救い出された時、ペテロ自身はこの出来事現実に起きているのではなく幻を見ているのだろうと思いました。ペテロは最後の晩、最後の瞬間まで翌日に予定されている、つまり自分が斬首刑されることを受け入れていました。それにもかかわらず、ペテロが二人の兵士の間で両腕が縛られた状態でも、まるで普段家で眠るように平常心を持って深い眠りにつくことができた理由は、主の平安の主が伴われていることを彼が全く信頼していたからです。すなわち彼は平安の人であったからです。このように主の平安を受け平安の人となった使徒ペテロは、したためて手紙にこのように挨拶しています。ペテロの手紙第1の1章2節です。父なる神の予知に従い、御霊の血清めによってイエス・キリストに従うように、またその血の注ぎかけを受けるように選ばれた人々へ、どうか恵みと平安があなた方の上にますます豊かにされますように。またペテロの手紙第2の3章14節はこのように明かしています。そういうわけで、愛する人たち、このようなことを待ち望んでいるあなた方ですから、シミも傷もないものとして平安を持って見舞いに出られるように励みなさい。ペテロの手紙第1、第2はローマ皇帝を神と崇めることを拒み、イエス・キリストを主と信じ従ったことを理由に、ひどい迫害を受け苦難の道を歩んでいたクリスチャンに送られた手紙です。大変苦しい状況であったにもかかわらず、ペテロの手紙第1、第2には恐れや挫折ではなく、望みと喜びと平安があふれています。使徒パウロもピリピ教会で手紙を宛てながらこのように進めました。 ピリピの4章6節から何節です。何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そうすれば人のすべての考えに勝る神の平安が、あなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。私たちがよく知っているように、ピリピ人への手紙は使徒パウロが投獄中に書いた手紙の一つです。パウロはこの手紙をローマ監獄で書いて送りました。ローマ監獄のはほとんどの場合地下にあり、暗闇に満ちていました。光というものはどこからも入ってこず、松明が全てでした。全ての監獄がそうであるように、戸は二重三重に鍵かかっていました。当然のことながら、当時の監獄ではまともな食事も与えられませんでした。一年を通して湿った空気と寒さが受刑者たちを苦しめました。また違う時期に投獄されたパウロが、テモテにトロアスのカルポのところに残しておいて、上着を持って来てくださいとお願いするほどでした。当時テモテはエペソにいました。エペソからトロアスまではプサンからピョンヤンまでの距離でした。またトロアスからローマに行くには一月がかかるか二月がかかるかわからない距離でした。パウロはテモテにこのようなお願いをするほど彼は極限の状況にありました。しかしパウロは主の平安、平安の主が伴われていることを確信していた平安の人でありましたので、そのような極限の状況に置かれても、ピリピの教会の人たちに神様の平安が、あなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくださると確信に満ちた手紙を送ることができました。人は立っているより座っている方が楽で、座っているよりは横になっている方がはるかに楽です。極限の状況に置かれた人は立った状態でうとうとしたり座って眠ろうとします。しかしまともな睡眠をとるにはやはり横になって眠ることです。なぜならそれが人間が取れる最も楽な姿勢だからです。立つより座る、座るより横になる方が楽な理由は、寄りかかる面積が広いからです。つまりそれだけ自分の体の多くの面積を委ねるということです。床に自分の体をより多く預けるほど体がより楽になります。私たちの信仰も同じです。神様を信頼するほど、神様に自分のより多くのことを委ねるほど平安を得ます。信仰生活をしながら、片足は神様に、もう片足は世の中に置くことにより不安定な信仰生活はありません。自分をどちらにも委ねられないため、どちらからも平安を得ることができないからです。今日は家庭手術です。ヤンファ人外国人宣教師墓園の前にカトリックのチョルトゥーサン殉教聖地があります。1866年の平壌迫害の時、カトリック信者がここで殉教したことから由来した名前です。カトリックと東方教会では信者たちが祈る時にろうそくに火を灯して祈ります。ろうそくが燃え上がるように祈りが神様のもとに昇っていくという意味です。チョルトゥーさんの聖地にも小さなガラス瓶に入ったろうそくを買って火を灯しておく小さな空間があります。そのガラス瓶には小さなラベルがあり、そこにろうそくを捧げる人が自分の名前とともに祈りの題名を書いて火を灯しておきます。彼らの多くはろうそくに火を灯しながら受験する学校に無事合格すること、成功を収めること、お金持ちになることなどを書いて祈ります。そして家族のために家庭の平和を祈ることはほとんどの人が祈りの題名に書く内容です。カトリック教会だけではありません。全国のほとんどのお寺では瓦寄付があります。お寺を建てるときや 修繕工事を行うために信徒や観光客から1万ウォン前後の寄付金の返礼品として瓦を販売します。その瓦に自分の名前や願い事、祈りの題名を書いて渡すと、その瓦が後にお寺の屋根に使われて、その祈願することが叶うようにと願うことです。祈願する内容、つまり瓦に書かれる内容もさほど変わりません。合格祈願、成功、商売繁盛、そして家族みんなの幸せを祈願する内容がほとんどです。イスラエルに行くと、エルサレム旧市街の西側の城壁、別名嘆きの壁があります。プロテスタントのクリスチャンたちが聖地巡礼でイスラエルを訪問するとき、そこに行って願い事を書いた紙を嘆きの壁の隙間にねじ込んだりします。またトゥルキエのエペソには、イエス様の母マリアが昇天したといわれる聖母マリアの家があります。そこにも祈りの手紙が貼られる壁がありますが、プロテスタントのクリスチャンたちが書いて貼る祈りの題名のほとんども似たような内容、受験合格、商売繁盛、成功、そして家族の幸せです。クリスチャンとノンクリスチャンを問わず、家庭の重要性はいくら強調しても過ぎることはありません。神様は6日の間天地万物を創造されました。その最後の日、最後に創造されたのが人間です。より具体的には、アダムとエヴァ夫婦、つまりアダムとエヴァの家庭を創造されました。そしてその後、神様は家庭を通じて世を新しくされました。ノアの家庭、アブラハムとサラの家庭、イサクとリベカの家庭、ヤコブとレア、ヤコブとラケルの家庭をお呼びになり、その家庭その家庭を通じて神様の御心が世の中に広がりました。私たちの社会を構成し支えている最も基本的な単位は家庭です。家庭の健康の程度は、その社会の健康度と国家の健康度に比例します。今日家庭の形態はとても多様になりました。しかしどんな形の家庭であっても、健康な家庭を築き家族を構成している一人一人が元気であれば、その家庭はその家庭が属している社会に大きな貢献をしていると言えます。ではどうすれば家庭に平安を持たせることができるでしょうか。イエス様の弟子たちは恐怖に満ちていて、門という門はすべて閉めていました。しかしそこに復活されたイエス様がいらっしゃって、平安があなた方にあるようにと言われ、そのお言葉を弟子たちが受け入れた時、彼らは主の平安を享受し、平安の主と共に歩むことで平安の人になることができました。私たちの家庭が平安の家庭になり、家庭の平安を受けるためには、イエス・キリストを私たちの家庭の真ん中に迎え入れなければなりません。イエス・キリストがいない家庭で、いくら大きな権力を持っていても、またいくら多くのものを所有していても、さらに世俗的な快楽を手にしていても、その心にある恐れを取り除く方法はなく、平安の主の平安を経験することもできません。現在私たちの家庭の状況がどうであれ、私たちの家庭の財政状況がどうであれ、また私たち各自の人生の場がどのような状況であっても、主に向かう窓を開け、ひざまずき主に祈りましょう。主はズタズタに引き裂かれたように見える私たちの人生を不思議なお力で縫い合わせて、素敵な生地に変えられるお方です。 また私たちの家庭が割れて粉々になってしまったように見えても、神様はそれらを絶妙に配置することで、それを神秘的なモザイク作品に変えていかれるお方です。主は私たちを用いて働かれるお方です。そして忘れないようにしましょう。私たち各自が私たちの家庭の真ん中に主を迎え入れて、私たち一人一人に与えられた役割を真実に担って生きることこそが家族を愛する道であることを。私はあなた方に平安を残します。私はあなた方に私の平安を与えます。私があなた方に与えるのは世が与えるのとは違います。あなた方は心を騒がしてはなりません、恐れてはなりません。お祈りいたしましょう。愛する神様、イエス様の弟子たちは空っぽになったお墓を見ました。そしてすでに予言されたように復活されましたことが、復活されたことが伝えられたにもかかわらず、不安と恐怖のあまり家中のあらゆる門を閉めていました。そのような弱い弟子たちを愛された主が彼らの真ん中に立ち、平安がありますようにと約束され、その約束の言葉を信じて受け入れた弟子たちが平安の主と共に歩み、主の平安を受け、平安の人となり、平安の通路となっていきました。斬首刑を目前にしながらも、主が与えられた平安のうちにいた使徒ペテロは、主を前にしても平安のメッセージを伝えることができました。また使徒パウロは、自身は囚われた身であったにもかかわらず、その極限の環境に押し潰されることなく、ピリピの教会の皆に神様の平安と平安の神様を伝えることができました。愛する神様、今日は家庭主日で主に礼拝を捧げています。私たちに家庭主日を与えてくださって感謝いたします。今日の家庭に、そこにあるべき温かいぬくもりと平安が回復されますよう、どうか主が顧みてください。私たちの家庭が主を、私たちの救い主として、主を私たちの家庭の真ん中に迎え入れることができますように、私たちの家庭がまるでズタズタになってしまった布切れのようなものであっても、主はその布たちを合わせてきれいな生地に変えられるお方であることを信じます。また割れて粉々になってしまったように見える私たちの家庭であっても、主はその一つ一つの破片でモザイクの作品を完成させていかれるお方であることも信じます。私たち一人一人が、そして私たちの家族の皆が、主がくださる平安を信じて受け入れて、平安の人、平安の通路となるようにお導きください。イエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。